ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は田内明美です。先週に引き続き地域政策学部准教授佐藤和弘先生にお話を伺います。佐藤先生、こんにちは。
こんにちは。
今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生は高崎経済大学まで自転車で、お通いになっているということですが、雨の日とかどうされてるんですか？
雨の日はバスで、はい、駅から大学まで通っています。はいはい、
そうですか。高崎でがお好きな食べ物とかありますか？
やっぱりなんか高崎に来てから、はい、うどんを食べる頻度はすごく増えたと思いますね。
うどんやパスタなども、ね、そうですね、結構扱ってるお店が多いですね。佐藤先生は何か趣味にされていることとかありますか？
そうですね、東日本大震災の時以降ラジオを聞くのが趣味です。
はい。これは何かきっかけがあったんですか？
東日本大震災の時は津波とか地震の情報を伝えるためにラジオがフリーで聞けるようになっていたと。でその時にですね、私が好きな芸人さんが、はい、ラジオをすごく感動的でいい内容だったということが話題になってまして、それをきっかけでラジオを私も聞くようになりました。
はい、そうですか。どんな芸人さんのラジオがお好きなんですか？
一番好きなのはオードリーの若林さんで、はい、オードリーのオールナイトニッポンというのがあって、あとは山里亮太さんとか伊集院光さんなんかも好きでよく聞いています。はい、
そうですか。どんな時に聞くんですか？
基本的には家でも研究室でも一人でいられる時間が多いので、はい、一人でいる時間は基本的にはラジオを常にかけているというような感じですかね。
そうでしたか。はい、ありがとうございます。さあ、それでは今回はテーマ持ち家社会の現在とこれからというテーマですが、
持ち家政策というのを戦後の日本は取ってきたんですけれども、はい、それが今も形を変えて、続いてるんじゃないかというようなことを、はい、研究をしています。
はい、わかりました。今回このテーマでお話しいただくきっかけは何でしたか？
コロナショックが大きかったと思います。
はい、
他の国ではですね、例えば家賃が払えなくても追い出しちゃいけないというように住宅政策でコロナ禍に対応しようとした国もあった中で、日本は公営住宅が増やされるわけでもなく、会社ではなく国からですね、家賃補助が支給されるという政策が拡充されるわけでもない。コロナ禍で、多くの貧困の方、あるいは貧困が可視化された状態でありながら、はい、どうして住宅宅政策が変わらないんだろうというようなことを、まあ、考えていたということがきっかけでした。
はい、それでは具体的に今回のテーマについて伺っていきたいと思います。先生、お願いいたします。
前提として、日本は持ち家社会というのが変わりつつあると言われています。
はい、
つまり、30代40代の現役の働き盛りの世代の持ち家率は下がっています。うん、また持ち家の取得も晩婚化を一つのきっかけとして遅くなる傾向にあります。さらに住宅価格も2000年代からマンションを中心に上がっていて、したがって持ち家の価格も上がり続けていると。ですから持ち家を取得するタイミングも遅く、住宅価格も上がっているんだったら持ち家率はもっと下がるのではないかと当初は考えていました。それでも人々が持ち家を持とうとするのはなぜだろうというところをに関心を持ちました。
はい、わかりました。で、先生、研究進めていく中でどんなことが見えてきましたか？
人々が持ち家を持とうと思う、ポイントはおそらく2つあるだろうと思います。
はい、
1つは住宅政策が持ち家政策を形を変えて続けているというところです。
はい、
具体的には住宅ローン減税がありますけれども、いわゆる逆座屋といって、
逆座屋、
住宅ローンを使った方がむしろお得になりますよと。ということはゼロ金利が見直されないうちに、早めに持ち家を買ってしまった方が得ですよというふうに、はい、一つは政策的に誘導しているという側面が大事だろうというふうに思います。もう一つは銀行あるいは住宅ローン会社が取っている戦略に由来すると思います。実は抱えている借金とか返さなきゃいけない年限は長くなってるんですが、はい、月々の返済を安くすると ということでですね、毎月の収入に対する返済額が減ることで負担感としては少なくなる、はい、しかし実際には長く払い続けることになるわけですから、老後の年金生活になって老後破産の危険も高まってるとは思うんですが、やはり政策といい、住宅市場の動向といい、早く買った方が得ですよというふうに、あるいは月々の支払いを安くした方が安く見えますよねということが、やっぱり人々の持ち家を持ちたいという意欲を作ってるっていう側面が大きいんじゃないかなと今のところ考えています。
購入するものは非常に高額なものであっても月々の支払いが家賃並みだったり家賃以下であれば購入した方がお得なんじゃないかっていうふうな気持ちになるんですかね。
そうですね。ですから最初に申し上げたコロナ禍でどうして住宅政策は転換しないだろうということを考えると、いやいや持ち家を持てるうちは持っちゃった方がいいんだと、言い換えれば持ち家持てるんだから何も公営住宅増やすとか、はい、家賃補助を増やすとかそういうことしなくていいんじゃないというふうに、まあ、政府が思っていただけじゃなくて、うん、多くの人々がそう思っていたんじゃないかというふうに考えています。
やはりこう多くの人々がそう思うということは政府はそういったものは転換しないわけですよね。
そうですね。民主主義国家においてはやはり多数派の意思っていうのが決定的に重要になると思います。
はい、でも先生さっき老後破産というのがありましたけれども、晩婚化して家を持つ年齢も高くなってくるとその分こうローンを返済していく年数というのも長くなっていくわけですね。
そうですね。持ち家を買うタイミングも遅くなってるだけでなく返済が終わる期間も長くなっていってると言われています、うん、ですからこのまま政策が続けばそして当然高齢化のトレンドは変わらないので、はい、長い目で見れば潜在的には老後破産のリスクは高まっていくんじゃないかなというふうにも思っています。
前回もちょっとお話を伺ったんですが家を購入するタイミングというのは日本ではこう皆さんどんなタイミングで取られるんでしょうかね。
1970年代の家族社会学の調査によると、はい、結婚して子供を設けて子供が小学校に上がるぐらいのタイミングだというふうに以前は言われていました、うん、ところがですね、格差社会化で所得が低かったり雇用が不安定な方は買わなくなるという傾向がある一方で、うん、2010年代以降女性活躍推進社会ということが言われて、はい、女性でも正社員で働き続けるという方が増えています。ですから夫婦共稼ぎで夫も妻も正社員という方はむしろ持ち家を買うタイミングが早くなっているというパターンもあるんじゃないかというふうに言われています。
女性一人でも購入するという方も最近いらっしゃいますよね。
そうですね。30代40代のうちに買ってしまおうという女性もいるというふうに言われています。
先生高崎でも群馬や先生の出身の静岡などではこの持ち家っていうのはどんなふうにご覧になってますか。
やっぱり私今30代半ばぐらいなんですけれども、はい、同窓会があってやっぱり友人に聞くとやっぱり持ち家買ったという友人が多くてですね、やっぱり多くの、はい、中間層の方にとっては今でもやっぱり持ち家は当然買うものだとか、古い言葉ですけど持ち家は男の解消というような感覚が、根強いというところもあるのかなというふうに思います。
年代の高い人にとっては一つの会社で最後まで働き結婚をして子供が生まれて家を持つそういうことを話しされる方もいらっしゃいますものね。
そうですね。やっぱり雇用と家族そして持ち家というものが社会の安定になるというのは政府がそういうふうに考えているだけじゃなくて、はい、今でも多くの人にとっては実現できる してるかどうかは別として、うん、実現 してほしいもしくは実現できるものだという意識が多いんじゃないかなというふうに思います。
そうですね。現代の若者はどうでしょうかね。先生もこう授業で生徒さんたちとこう接していて何かこうおっしゃってますか。
そうですね。多分群馬県は、はい、高崎が商業都市ですし太田などが製造業が強い都市もありますので群馬で働き続ければですねかなり若い世代でやっぱり持ち家を買うというのは多いんじゃないかなというふうに思います。
どういったところで持ち家率っていうのは上がってくるんでしょうか。
そうですね。持ち家率の高い低いは、はい、地域的には人口が多いところ、うん、言い換えれば人口の 出入りが多いようなところだと、
はい、
引っ越してすぐ家買うという人はあまりいませんので、人口が多かったり流入が多かったりするようなところでは、賃貸の割合が高くて、逆に持ち家率が低くなる傾向があるというふうに言われています。確か東京だと持ち家率が4割台ですけれども、確か群馬とか私の出身の静岡は、はい、7割近かったかなというふうに思います。
結構それは大きい数字ですね。
地域差は結構大きいと思いますね。
ありますね。高崎でもこの駅周辺非常にこうマンションが多くなっていまして、通勤なども便利っていうのもあるんでしょうかね。
そうですね、やはり高崎は新幹線で1時間ぐらいで東京に行けますので、
はい、
タワーマンションにお住まいの方の中にはもともと高崎のご出身というよりは東京の会社に通うのに便利だからということで駅近のタワーマンを購入されたり住んだりされている方もいるんじゃないかなというふうに思います。
これから増えてきたりするんでしょうかね。
そうですね、コロナ禍以降はリモートワークが一定行われるようになってですし、
はい、
リモートワークはですね、実は安定した職業の方ほどリモートワークをしている割合が多いとも言われています、
はい、
ですからむしろ住環境的にもですね、高崎の東京に比べて地価も安い、住宅費も安いというようなところだとむしろいいのかもしれませんね。
そうですね、はい、さあ今回は佐藤先生に持ち家社会の現在とこれからをテーマにお話を伺っています。さあ先生、これから未来なんですけれども、どんなことがこう研究の中から見えてきましたか。
持ち家社会ということで言うと、私個人は本当に長期的に合理的な政策だろうかということが気になっています。一つは社会保障の観点で言うと、持ち家を持つという気持ちはもちろんいいと思うんですが、老後破産の潜在的なリスクが高まらないだろうかという点で気になっているというのが一つです。
はい、
また日本では7、8軒に1軒が空き家になっていて、空き家がどんどん増える一方で新築の家もどんどん増え続けている。果たしてこれは都市あるいは町のあり方として本当に合理的だろうかという、以上社会政策の観点から考えても都市政策の観点から考えても長期的に本当に合理的な政策のあり方だろうかということは、ぜひ皆さんと一緒に考えていきたい課題かなというふうに思っています。
ありがとうございます。学ばれる生徒さん、卒業してからどんな気持ちで働いていってもらいたいと思いますか。
そうですね、社会学では当たり前を疑うということを大事にするんですが、
はい、
きっと働いたり日々生活する中で自分の中の当たり前というものが作られているという側面があります。ただせっかく大学で学んだので、なぜ学ぶのかという観点を今ここにいる自分の生活だとか自分の日常というものが当たり前じゃないんだということを考えるきっかけになるといいなと思っています。
ありがとうございます。ラジオゼミナール、今回は地域政策学部准教授佐藤和弘先生にお話を伺いました。佐藤先生、2週にわたりありがとうございました。
ありがとうございました。